たった一人の本気が世界を変える。皆さんこんにちは。早いもので今日は春分の日、お彼岸のお中日を迎えました。春の芽吹きを感じる月曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。元ソニーの女性エジソンこと石川きくよです。デジカメの電子シャッターの発明者ですが、現在は中小企業のキラリと光る技術を発掘して、可愛いという感性と組み合わせた可愛い匠の技、フィールウェアプロジェクトを主催しています。また脱常識の勧めとして、異分野こそアイディアの宝庫という目から鱗の発想法も発信していますよ。それから名前の件なんですが、姓名判断でつけていただいたので読めないし書けない感じですが、何でも話を聞くよの聞くよと覚えていただければ嬉しいです。この番組は素敵な活動をされているのに一般的に有名でない、しかし素晴らしい頑張り屋さんたちにスポットライトを当てて、その熱い熱い思いを発信するラジオ番組です。本日はスピリットナビゲーターの宝生明美さんをゲストにお迎えします。宝生さんは保育士、幼稚園教諭の資格を持つ一方で、霊気マスター、アロマクリスタルアドバイザー、カードリーディングティーチャーなどなど、マルチに活躍するスーパーウーマンです。人と比べる世界から脱出して、真の喜びに生きながら到達できるという、そんな素敵な世の中を、素晴らしい世の中を目指しているというワクワクする生き方のお話を伺います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。大変お待たせいたしました。本日のゲスト、宝生明美さんです。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ。こんにちは。出雲の国から夢の種放送局、東京スタジオへようこそ。
こんにちは。お招きありがとうございます。時々出雲弁が出てしまうかもしれませんが、ご容赦くださいませ。今日はよろしくお願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。で、私、宝生さんのことは、あけみちゃんと呼ばせていただいて、
もちろんですよ、ありがとうございます。じゃあ、はい、私はきくちゃんということで、あ、もちろんです、よろしくお願いします。
ありがとうございます。で、そのあけみちゃんとの出会いは確か出雲大社参拝研修だったと思いますよね。で、さすが縁結びの神様の取り持つご縁で、その後あけみちゃんのご自宅の風水鑑定をさせていただいて、はい、いろいろと意気投合しましたよね、はい。ご自宅で見せていただいた色とりどりの糸を使った作品が綺麗で、はい、もう目が釘付けになっちゃったっていうのがすごく印象的だったんですけど、あれなんという名称なんですか。
で、あれはですね、糸掛け曼荼羅と言います。
糸掛け曼荼羅、はい、素敵。
板に釘を打って、で、その素数で掛け進んでいくというものですね。
素数で、
はい、ね、掛け進んでるだけでとっても美しい模様が出来上がっていきます。
ほうほうほう。
で、そういうワークショップをね、サロンの方で開催していました。
は
い、なんかこう新月に自分の意図したものを心に置きながら糸をかけていくなんていうものをね、
意を踏んで、
はい、
糸で糸
ですよ、はい、で1年12ヶ月あるので、はい、12枚の新月 の作品が出来上がっています。
で
同じようにね他にもあの新月にパステルアートであのこう絵を描くっていうそういうあのワークショップをして、で皆さんの内側のクリエーションを引き出すにはどうしたらいいんだろう
って
考えながら楽しみながらやってました。
ちょっと女性エジソンとしてワクワクしますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、早速ですが、あけみちゃんの簡単な自己紹介と現在の活動などを教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。島根県出雲市に生まれています。はい、企業の会計業務を経て保育士に転職しました。2009年からチャネリングやヒーリングの仕事をしながら二足のわらじで活動をして、2016年に保育園を退職しました。スピリチュアルカウンセラーとして独立して今日に至ります。
なるほど。
現在はスピリチュアルカウンセラー改めスピリットナビゲーターとして活動しておりまして、霊気マスター、ヒーリングアロマアドバイザー、クリスタルファシリテーター、胸息マスター、カードリーディングティーチャーの資格を持っております。
おー、すごい人生のパラダイムシフト。もう素晴らしいマルチのご活躍、かっこいいですね。保育所以外に資格は一体いくつ持ってらっしゃるんですか。
実はですね、簿記やソロ版からベビーマッサージとか、興味を持ったら何でも学んでみよう、やってみようと思っていろいろ持ってます。
すごい、本当にスーパーウーマンですね。
ありがとうございます。
素晴らしい。ではですね、まず人生のパラダイムシフト第1弾、その会計業務とはね真逆な保育士に転職された理由お聞かせくださいませか。
はい、あの両親がですねずっとあの夜も昼も寝ないでお仕事 してるっていうのをあの見て育ってますので、あの商業高校にあの進学しました。家の手伝いをしたいと思って。
素晴らしい。
ですけども、あの私知的障害のある姉がおりまして、でその姉をね世話している両親を見て育ちましたから、あのこう福祉のお仕事がしたいというふうに思うようになって、で両親が私を短大あ の保育科に行かせてくれたんです。で卒業後初めて就職した保育園を交通事故によって3ヶ月で退職して、
あらあら。
でその後あの某大手企業 あの総務部に会計職員として就職しました。でこの会計業務をこなしていたある日、会計のできる保育士を探しているっていうあの地元の保育園の理事長さんとお花見の席で出会いまして、今度はそのままその保育園に就職しました。で16年間会計業務をしながら保育士をしていたんですけども、またまたここで交通事故をきっかけに保育園を退職したという感じです。
いきなり2点3点しかも会計のできる保育士さんってすごい珍しいですよね。そこにこうお花見の席でピンポイントで当たるなんざ、そのご縁の結び方が半端ないと思いますね。さすが出雲の国。でも退職しちゃったんですか。
そうなんです。でその退職後にあの先に勤めていたあの保育園のね先に退職されて、あの施設を立ち上げられていた方から、保育園辞めたって聞いたわよ、あなたの優しさで高齢の方を癒してあげてっていうふうに声がかかって、で高齢者福祉の職に就きました。でこれで若い時の福祉の仕事したいっていう夢が叶って、充実した毎日を送ります。
なるほど。若い頃ご家族の様子を見てやりたいと思っていた福祉の仕事の夢が叶ったわけですね。
ええ、でもそんなある日、今度また偶然再会した他園で主任をされている保育の先輩から、保育園から離れてるなんてもったいない、あなたのキャリアを生かしてほしいっていうふうに声をかけていただいて、また保育の仕事に復活しました。
ほう、またまた転換。でも保育士の仕事って天職だったんじゃないですかね。神様に引き戻された。
実際保育は本当に私には天職だってその時は思っていたんですけどね。でも過去の保育とは全く違った視点での保育を再復帰してから行って、でまた充実した毎日を過ごしていたんです。
なるほど。その過去の保育とは全く違った視点ってすごい興味あります。ピンチをチャンスに変えるアイデア発想法とね全く同じ視点なんですよ。 具体的にどんな視点での保育だったんですか？
担任を受け持った子どもたちのすべてと過去生でも一緒であったっていうことを思い出して、子どもたちともそんな話をするとか、ちょっと変わった保育でした。
素晴らしい。あの体内記憶ね、赤ちゃん お母さんのお腹の中に残ってた体内記憶を覚えているっていう子どもたちって結構いますよ ね。
でも園長先生や主任はヒヤヒヤしていたと思いますよ。変な宗教じゃないよねとか。
わかります、わかります。みんな綺麗さっぱり忘れてるだけなんですけどね。だってその体内記憶の第一人者、池川明先生っていうお医者さんもいらっしゃるじゃないですか、
ええ、
あの方の映画がね、すべてを物語ってますよね。
そうですね。
で、あのつい2月に開催されたあのラメ絵画家の滝沢彩希さんの個展、
はい、
あれまさにママのお腹を選んできたよっていう個展だったんですけども、うん、すごい感動しました。
素晴らしいですよね、彼女の絵もね。であのこの頃はその保育をしながら見えない世界を通してのお悩みとか、うん、相談ヒーリングっていうのをもう始めていたので、あの二足のわらじ生活も長くなってきて、であの先ほどのねママのお腹を選んできたよみたいなお話もね、そのカウンセリングの中にお話を取り入れながらあのしてたんですけども、うん、もう土日や祝日だけのヒーラーでは予約がいっぱいになってしまって、うん、ありがたいことですけど、うん、もう休む日がないっていう状態が何年も続いてました。
ほう、それは大変。さすがに二足のわらじを履くのはハードワークですよね。
保育も充実して満たされた毎日を過ごしてはいたんですけど、もっとたくさんの方のお役に立ちたいと思って保育園を退職したんです。で2016年からヒーリングスペースカノンを立ち上げてサロンオーナーとして活動を始めました。
まるで小説が書けそうな波乱万丈、ドキドキワクワクの人生のパラダイムシフトでしたが、ここからちょっと明美ちゃんの子供時代に触れてみたいと思います。育った環境などお話しいただけますか？
はい、古代出雲王国があったと言われる地域で生まれ育ちました。豊かな自然に囲まれてのびのびと過ごせる環境にはあったんですけど、見えない存在を身近に感じることが多くて、人の営みには土地の木などのさまざまな要因も絡み合ってるんだということを肌感覚で感じながら育ちました。
なるほど。だから風水学の話とか神様の話とか抵抗なくすんなり受け入れてくださったんですね。
見えない世界もこの世にはあると思いつつ、普通の人として仕事をして、結婚して出産して離婚も経験しました。原因不明の体調不良や悩みがあるときは母に連れられて占いの先生のところや祈祷師のところでお祓いをしてもらうなどしていました。
我が家も似てるかも。でも子供の頃疑問には感じませんでしたか？
そうですね、人生でうまくいかないことが起こるときは見えない領域からのアプローチで対処できるんだってことを小さいときから当たり前のこととして経験していたんです。私の周りにいた大人はそういうところに行く人が多かったので、うん、特に疑問を持ったことはありませんでした。
なるほどね、めちゃくちゃ共感します。実はね、畑違いの半導体の設計エンジニアだって、うん、この目に見えない世界を理解できてないと本当の意味での新しい開発はできないんですよ。
すごいですね。
だって量子の世界なんて目に見えないですからね、
うん、
量子力学ってねそういうところなんですよ、
うん、
で皆さんがお使い あのデジカメのイメージセンサーもソニー時代あのコンピューターでシミュレーションして設計はしていたんですけども、うん、まあ、実際に問題が起こっちゃった時にはですね、目に見えない領域にもアプローチして解決してたんですよ。本当マジです
ごいですね。
で意外だと思うかもしれませんが、ソニーは大真面目にエスパー研究所が存在してました。
すごい。
そう、創業者の伊深勝さんが設立したんですよ。
なるほど。
あ、つい熱く語ってしまってごめんなさい。ではいよいよ宝生さんの見えない世界への探求についてもっとお話しいただけますか？
はい、ありがとうございます。大人になってから見えない世界への探求心が高まって興味が出てくると、そういう情報もどんどんやってきて、良い先生にたくさん出会ってチャネリングやヒーリングを学びました。学んでいるうちに人の役に立てることも分かって、 幸せな毎日を送って笑顔になっていただくことに喜びとやりがいを感じるようになりました。
うーん、学んだことで人を笑顔にさせられる、それってやりがいありますよね。
本当そうなんですよ。そしてね、深めれば深めるほど新しい学びがやってきて、同時に自分が受け取ったチャネリングの情報との共時性なんていうものもね、楽しめることができるようになって、学んで受け取って渡してっていう循環が生まれていきました。
素晴らしいシンクロニシティ、素晴らしい循環。それでまあいろんな資格とかもね取得されたんですね。
で、まあ、見えない世界っていうと幽霊とか超能力をイメージして、自分にはそんな力はないからとか、見えないものは信用しないとか、見えないものはこの世にはないなんていうことを言う方もいらっしゃいますけども、私たちはみんな感情とか感覚を感じてます、でこんな風に思ってるとか、熱い、痛い、眩しいなどものではないけれど、確かにそこにあるものとして知覚します。全ての人に個人差はあるものの、見えないものを感知する能力は備わっているんだってことを思い出していただけたらなと思います。
もう同感ですね。だって第六感とか虫の知らせとかインスピレーションとかシンクロニシティとか、だって普段の生活でいろいろと体験しているはずなのに不思議ですよね、信じないって、だってむしろね、こう理論的な科学者やエンジニアは、人間が目に見えたり耳に聞こえるものはたった 4% くらいしかないって認識してますよ。だって目に見える波長って400ナノメーターから700ナノメーターのたったそれだけの範囲、耳に聞こえる周波数も 20Hz から 20kHz。もう我々の世代は高周波は聞こえませんから、よくあの若者が聞こえるあのキーンっていうモスキート音、まるで分かりません。
聞こえません。本当聞こえません ね、 ね、でも見えない世界っていうのは、でもそうやって確かにあるし、私も感じてるって理解することで、新しい世界が広がっていくと思うんです。で特に日本人はこういう感性が豊かだと思います。以前聞いた話なんですけどね、日本人はさまざまな虫の鳴き声を虫の声と表現しますけど、欧米の方とかノイズとして捉えるって聞いたことがあります。はいはい、ちょっとしたことですけど、自分が触れているものにどんな意味を持たせるのかは自分で決めることができます。
確かに、
ね、日本人はその感性がとっても細やかで豊かだと感じます。自分の中の細やかな感性を呼び起こしてあげることで、人生がより豊かになっていくと思います。
まさしく日本人はね、感性豊かですよ。だから私は感性ものづくりフィールウェアプロジェクトを主催してるんです。
うん、
ね、さっきあのソニーのエスパー研究所の話をしましたけれど、創業者のイブカさんの言葉、20世紀は物と心が分離して物だけが一人歩きしてしまった、21世紀は物や科学技術が心を取り戻す時代になるって名言を残しておられますからね。で残念ながらね、イブカさんは21世紀を見ることなく行ってしまわれたんですが、フィールウェアはハードウェア、ソフトウェアに次ぐ第3のウェアとして誕生したコンセプトです。可愛いという感性と日本の伝統的な匠の技を組み合わせた可愛い匠の技がフィールウェア第1弾、これ世界にね2015年に発信しました。
あ、素晴らしい。
で今は感性創造力っていうのを推進中です。
素敵ですね。
ありがとうございます。あけみちゃんね、
はい、
あのいろんなカウンセリングとかヒーリングをなさってると思うんですけれども、私特にあの今日お土産でもねいただいちゃったこの石。
あ、はい、
そうなんですよ。リスナーの皆様、お見せできなくて甚だ申し訳なく残念なんですけれども、ね、これクォーツ水晶ですよね、
はい、
なんかもうすごい素敵なのいただいちゃったんですよ。こうすごい丸くて深淵深球ですかね。
はい、そうですね。これクリアクォーツで、
はは、
特にねこの形タイプのものをあのアイリスクォーツと言います。あの光の、ね、うん、角度の加減で虹が中に見える、
虹が
虹が見えますね。
すご い、
はい、で水晶ってね、割と一般的に皆さんパワーストーンとして、
はい、
まあ、認識されていることが多いですけども、このクリアクォーツ、浄化力高いですよみたいな感じでね言われてますけど、この水晶って科学の世界でもよく使われたり しますよね。します。
水晶発信してますから、
ね、物のなんか光とかをね、なんかまっすぐ届けるっていう、そんな性質があるでしょ。
あります、あります。
あなた自身がまっすぐそのままであるのが良いというのをね、
素晴らしい、
教えてくれる石なんですね。
あ、今ね虹見えました。
あ、
ちょっとあけみちゃんが喋ってる間にここ動かしてみたの。おー、すごい、
ね、美しいでしょ。
美しい、ね、
あなたの中にもその虹と同じだけの美しさがあるんだよっていうのを、こうなんか思い出させてくれる、
ま
あ、そんな石ですね。
そうなんですね。で、こういうのを何かアドバイスとか鑑定とか知ってらっしゃるんですか？
はいはい、そうですね、サロンの方ではこの石を使ってクリスタル、まあ、ヒーリング、それからクリスタルのナビゲーションっていうのをするんですけど、たくさんある石の中から、
はい、
今のご自身の、まあ、お悩みとか心の状態を表すもの、そういうものを一つ選んでいただいて、でその石が何を表していて、あなたの問題はここに解決の糸口がありますよっていうものだったり、癒しの、まあ、ヒントはここにありますっていうものを、まあ、アドバイスして、でそのままヒーリングしていったりとかすることがあります。
おー、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
あと私アロマ、香りもすごい好きなんですよ。
はい、はいはい、アロマもアロマのアドバイザーとして、人の香りがね、人の記憶と紐づいていて、
はい、
でその悲しみとか恐れとかね、不安とか、はい、そういうものをその人にとって、それをほどいてくれる香りっていうのが人によって違いますの で、
うん、ですよね、
でそれをそのたくさんあるアロマの中からご自身で選んでいただいて、これはね、はい、
あ、匂いを嗅ぐん
ですか。いいえ、インスピレーションです。
え、インスピレーション。
そうそうそう、左の手でなんかこれと思ったものを1本だけ引いてくださいっていう、なんかおみくじ的な感じですけどね。
それが ガチャみたいですね。
もうガチャですよ。もうバッチリ出ます。それが
バッチリガチャなんですね。
バッチリですよ。
面白い、アロマガチャ、
は
い、
アロマガチャとっても楽しいです。まあ、皆さんこれが大体今人気ですかね、サロンの。
そうですよね、だって手軽だし。
はい、
あ、そう、ほら、花って結局脳に近いじゃないですか、
ええ、
だからこうなんかあれなんですよね、直結してるんですよね。
そうですね、香りを嗅いだら大体 2,3 秒で脳に届いて、
うん、
肝の視床下部、消化体を刺激する。でそうするとそこから全身にその、まあ、指令が行き渡って、体がリラックスしていく、そういう効果もあります。
すごい、チャクラでいくとこう第6チャクラ、第7チャクラあたりですよね、
はいはい、そしてオーラの中にもそれは影響していきますので、ご自身のまあ過去性とかね、過去性リーディングもしますので。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、でそのオーラの中に入ってるいろんなものを、きれいにお掃除して光に返していくと。
そうなんですね、お掃除してくれるわけですね。
お掃除しますね、ま
あ、結構ね、頭の中いっぱいあるから、うん、要するに頭のデフラグですね。
あ、そうですね、
パソコンで言えば、
はいはい、
ゴミ溜まりますからね、
はい、
いくらこう消去してもね、
してもね、
お、素晴らしい、
根本的にこれをもう成仏していただきましょうっていう感じで、
いいですね。
やってる
感じです。いろんな感情に成仏していただく、
はい、
そう、感情って結構内臓と密接につながってますよね、
はい、そうですね、
ま
あ、個人的な思いですけれども、
はい、
内臓だけではなくて臓器とかね、はい、細胞一つ一つに自分のこのいろいろなものが情報として蓄積されてるっていう風に私は感じます。
あ、そうですよね、私もすごい大量に輸血した後ちょっとなんか変わったなって感じが。そうですよね、
それを速やかにできるだけ負荷がない状態に。
そうですか、素晴らしい、
行きたいと思っております。
あー、あけみちゃん、もうあっという間に楽しい時間が過ぎてしまいました。もっともっとお聞きしたいんですが、ちょっとエンディングに向けてここでジングルって音楽を流しますね。
はい、
応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
ではあけみちゃん、どうしても聞きたい最後の質問、
はい、
今後の抱負メッセージを一言でお願いします。
はい、この世はすべて自分が作った世界であることをみんなが思い出して、人と比べる世界から脱出して真の喜びに生きながら到達できる世の中を目指しています。
素晴らしい。
何のために生まれたのかを思い出せることが喜びの人生の扉だと感じています。
しびれますよあけみちゃん。いいですよね、この人と比べずに自分の生まれた意味を思い出す。
そう、
ぜひともあけみちゃんの、あけみちゃんにね、自分のこの私の魂をですねナビゲートしていただきたくなりました。
はい
今度ぜひぜひ
ぜひ。はい、
じゃあ最後にですね、あけみちゃん、あのイベントとかもしあの告知、まあ、例えばあのあけみちゃんのその今のいろんなアロマとか、
はい、
その石のアドバイスとか、
ええ、
その感情を成仏していただくそういうのをこう、ね、受けるにはこうどうやってアクセスすればいいのか教えていただけますか。
はい、Facebook をやっています。
はい、
で Facebook の方は法相明美、法律の方に正しいで法相です、
はい、
で明るい美しいで明美、
はい、
でこれで、アクセスしていただけたらあのつながってもらうことができます。
はい、
あとブログをやっています、
はい、
アメブロで、
はい、
あの 神々の国出雲からというあの枕言葉がついていますので、それで法相明美と検索してください。
あ、はい、分かりました。はい、じゃあ皆さんいいですか、神々の国法相明美、
はい、
それと、法相明美は法律の方に正しい、
はい、
明るく美しい、
はい
はい、それでぜひあのアクセスしてください。
はい、よろしくお願いします。
いやあの本当毎回ゲストを呼びしていると思うんですけど、本当にねあっという間なんです。
嬉しいですね、楽しかったです。私も、
あ、そうですか、いや、ええ、本当にあけみちゃん良かったです。私ね、この人と比べる世界っていうのが本当にすごい嫌いなので、
ええ、
この世界観をぜひぶち壊したいと思っているので。
本当ですよね、
本当に
本当に、
うん、その世の中を目指すっていう、まあ、本当にめっちゃめちゃ共感しました。
みんなね幸せでいいんですよ。
そうそう、幸せでいいんですよ ね、
ね、
ね、なんで人と比べるのって、
ね、
私あのリンゴはブドウになれないし、ブドウはみかんになれないよっていつも言ってるんですけど
本当その通り、
ね、ご両親がリンゴで自分がブドウに生まれてきちゃった時って、
うん、
ねブドウがリンゴにはなれないですよ ね、
ね、
だからもう本当にそういう意味でね、あの素晴らしいと思いますので、ぜひ 今後ですね、私あの学生さんとか大学で教えたりもしてるので、
あ、はい、
コラボさせてください。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。じゃあここで次回のお知らせです。次回はですね、特別企画、大病や大怪我で変わった人生観、九死に一生という特集番組をお届けします。2月にお招きしたジャーナリストの加賀谷幸喜さんも再びお迎えして、私の交通事故の体験も交えていろいろと深く対談しますよ。そこでリスナーの皆々様から体験談をまだ募集しております。1000文字以内でぜひとも体験談お寄せください。ご本人じゃなくても全然構いませんよ、ご家族、ご友人、知人、どなたの体験談でも大歓迎です。この夢の種放送局の私のページの、ね、一番下にコメント欄というのがあるので、そこの書き込みで OK です。あと Facebook の個人メッセンジャーでも構いません。投稿心よりお待ちしております。本日はスピリットナビゲーターの法相明美さんをゲストにお迎えし、お相手はパーソナリティ石川菊代でした。次回も乞うご期待、お楽しみに。